節から5節。はじめに言葉があった。言葉は神と共にあった。言葉は神であった。この方は、はじめに神と共におられた。すべてのものは、この方によって作られた。作られたもので、この方によらずにできたものは一つもない。この方に命があった。この命は人の光であった。光は闇の中に輝いている。闇はこれに打ち勝たなかった。では今週はイエスは聖人か神かという題で中西先生のメッセージをいただきます。よろしくお願いいたします。
改めましてもう一度おはようございます。まあ、実質的にはこの礼拝でヨハネの福音書というところから始めるのを今日ということになってくるわけですけども、前回はこのヨハネの福音書の著者のヨハネという人がどういう人物でどういうように変えられていったかという話をしました。いよいよそのヨハネが書き表しました福音書の最初のところから、イエスは聖人か神かという題をつけてメッセージをしたいと思います。まあ、私は小学生の時に三大聖人について先生が教えてくれました。仏教を開いたお釈迦さん、そして儒教を開いた孔子、そしてキリスト教を開いたイエス・キリスト、この三人が三大聖人と言われていますということを言われたんですね。あ、そういうことか、立派な人なんだな、これぐらいに小さい時に思ったわけです。やがて高校生の時にクリスチャンになりました。ヨハネが語るイエス・キリストは、先ほどの小学校では習ったあり方とはかなり異なってくるわけですね。一体ヨハネはイエス・キリストのことを何と語っているのか。ヨハネの福音書というと、イエス・キリストの弟子の中で最も近く一緒に歩んだ人物、このヨハネがイエス・キリストをどう語るかということを、それをお伝えしたいとこういうふうに思っています。信仰の根本でもあるかなと思いますので、心開いてお気になれば幸いです。では一言お祈りしてご用意しますので、黙祷してお出しください。恵み深い神様、今朗読されたヨハネの福音書、このところからどのくらいの回数になるか分かりません。共にヨハネが語るところの福音書を通して、イエス・キリストがどのような方であり、また自分にとってどういう深い意味があるのか、イエス・キリストによって心が強められ変えられ、また養われて進むところの生活ができるように、どうぞ主が私どもをお導きくださいますように。今日この時を見てに委ねて尊いイエス・キリストの御名を通してお祈りいたします。アーメン。さて、ヨハネの福音書が語るところのイエス・キリストは一体誰なのかということなんですが、第一はイエス・キリストは初めから存在した神であるということがヨハネの語る第一のメッセージであるんですね。まるで文学者のような書き出しからヨハネの福音書は始まりますね。ちょっと一節読んでみたいと思います。はじめに言葉があった。言葉は神と共にあった。言葉は神であった。一体何のことかとこういうふうに思うと思います。で、これと似た言葉が、例えば旧約聖書の創世記の一章一節、はじめに神が天と地とを創造したということができます。あれと似てるなと思われた方もおられるかもわかりません。で、創世記の一章の一節にあるはじめにという言葉は、地球上に時間が存在し始めた最初の時、つまり人間の歴史が始まるというか、宇宙が始まるというか、そういう時間の一番最初に神が天と地を創造した、こういう始めということです。ところがヨハネの福音書のここで言う始めにというものは、時間を超えた
時間が存在する前に、物事が創造される一番最初に、はじめにという、その時に言葉がありました。それほど古い、それほど永遠からある言葉。一体ヨハネはこの言葉を誰のことと言うんでしょうか。こう読んでいきますと、すぐに分かってくるわけです。まず、一節の最後に、言葉は神であったと語ります。何故に言葉を神というのかというのを後でお話しするといたしましても、言葉は神であったと言います。そして、さらには、14節を見ますと、ちょっと飛びますが、下の段ですね。言葉は人となって私たちの間に住まわれた。私たちはこの方の栄光を見た。父の身元から来られた独り子としての栄光である。この方は恵みと誠に満ちておられた。つまり言葉というのが人となったというんです。独り子としての栄光である。とさえ言います。もうクリスチャンならば、ははー、この独り子かということでわかると思いますが、さらにヨハネは最後のところで、17節のところで名前を表します。というのは、立法はモーセによって与えられ、恵みと誠はイエス・キリストによって実現したからである。つまり、言葉とはイエス・キリストのことである。そしてイエス・キリストは、初めから存在していた神である。創世書は語るんですね。イエスというお方は、聖人ではなくて、神の御子であるということを一番最初から証言している。まあ、皆さんも結婚なさっておられるかもわかりませんが、結婚するとですね、夫婦の間は大変親密になってまいります。そうすると、まあ、恋愛結婚した人であったとしても、まあ、いわば、あらも見えてくる。弱さも欠点も見えてくる。ああ、素晴らしいと思っていたものも、まあ、そうでもないところもあるんだな。まあ、そういうことを通して、だんだん、良い点も、また欠点と思われることも受け入れ合って成長していくということになるわけですが、親密な関係というものはあらも見えてくるわけです。ならば3年半一緒に生活をしたヨハネ、イエス・キリストの生涯は、人の子は枕するところがないと言われたように、ある意味では人々に狙われ、あるいは多くの病の奇跡を求められた、そういう中で奇跡をひたすら力を尽くして癒された、あるいは説教、あるいはまた弟子たちの教育、休む暇さえなかった。いわば人間的に考えれば、カッとなったり、感情的に落ち着きがなくなったりしても普通だと思うんですが、ヨハネはそのイエス・キリストを神だった方なんですね。そう考えてきますと、イエス・キリストがここで神だと語られていますが、はじめにとあります。ちょっとヨハネの福音書の8章の言葉、イエス・キリストご自身が語られている言葉を見ますと、これはなるほど、そういうことかということが分かってくると思うんですよ。8章の57節から59節まで。もちろんイエス様がもう成人なさって、いろいろと御言葉を語っていらっしゃった時のことです。57節から読んでいます。そこでユダヤ人たちはイエスに向かって言った。あなたはまだ50歳になっていないのに、アブラハムを見たのですか。ユダヤ人ならば、ユダヤ民族の大祖と呼ばれたアブラハムを知らない人は一人もおりません。アブラハムはイエス様が活躍しておられた遥か2000年前、紀元前2000年の人物です。そのアブラハムを見たのですか。イエスは彼らに言われた。まことにまことにあなた方につけます。アブラハムが生まれる前から私はいるのです。すると彼らは石を取ってイエスに投げつけようとした。しかしイエスは身を隠して宮から出ていかれた。石を取ってイエスに投げつけるというのは、冒涜罪の時には石を投げるというのがユダヤ人の習わしです。つまり神を馬鹿にするのか、冒涜だと言って人々は石を取って投げつけようとしたということです。しかしイエス様は真顔で、誠に誠にあなた方に告げます、アブラハムが生まれる前から私はいるのです、まあ、いる、私はというところに米印があると思いますが、小さい小さい字で脚注に
体であるわけですね。存在するようになると書いてあります。つまり私はアブラハムが生まれる前から存在しているというんですね。例えば私、あまりにも比較はできませんけれども、聖徳太子を知っていましてねなんて言われたら、これから日曜日私の話を聞いていただけないと思うんですね。イエス様はそれ以上のことをおっしゃってるんです。2000年前、イエス様がおられる2000年前のアブラハムというユダヤ民族のことの起こりの中心の人物、そのアブラハムが存在する前から私は存在している。人間としか思っていないから、人々は石を投げて何を何ていうこと言うんだと、こういうことがある。でもイエス様は真顔でそうおっしゃいました。聖書を読みますとね、まあ日本の宗教というのは、例えば神社に行って何か願掛けをする、願いがある、どうかこの病気を、この問題をって、こういうふうに祈るわけですね。そこには別に何の自分がどうするこうするということはないわけです。ところが聖書という書物はまともに読み始めますと、自分の知識とか経験で読んでいくとおかしい、そんなことがあるはずがない、イエス・キリストが永遠から存在している神、アブラハムが生まれる前から存在している奇跡、復活ありえないという判断をするわけですね。聖書という書物はそういう人間の経験とか理性にチャレンジを与えるんですよ。で、ある人はそんなことを言うキリスト教ともあろうものが、これは何か象徴的な意味か、あるいはこんなものは大した意味がないと言って判断してしまう、一つのあり方が出てしまうと思います。ちょっとね、二つ目を見ていただきたい。皆さんから見えますかね。海岸にですね、ゆったりとした気分で寝そべっている一人の人がおります。見えますか。わかります。この人がですね、空を見上げて、まあ言う言葉は、ああ雲が浮かんでると、こう言うでしょうね。雲が浮かんでると。ところが、これはこの人の目で、視点で見える世界のことを言ってるわけ。ああ、雲が浮かんでるなぁと。しかし、この視点は、もうちょっとズームをドーンと下げて、遠くへ遠くへやってみますと、このどっかあたりにいるんですね、ここに。しかし、もっと宇宙から見ますと、地球がぽっかり浮かんでるわけです。すると、先ほどは雲が浮かんでると言ったけれども、いや、浮かんでるのは雲じゃない。あなたです。こうなんでしょう。宇宙という視点から見れば、地球も浮かんでるんです。雲はもう、はるかにたくさんあるわけです。浮かんでるのは雲というよりもあなたですよとなるでしょ。つまり言いたいことはですね、視点が全然違うわけです。私も高校3年生まではノンクリスチャンでありましたし、全然違う背景で育っていますから、聖書を読み始めて、ちょ、待って、イエスが神、小学校の先生は聖人としか教えてくれなかったし、そうだと思っていたというチャレンジを受けてくるんですね。だから聖書という書物はあなたに決定を委ねるんです。あなたはどっちを取りますか。で、その時にですね、自分の知識経験で何でも今まで判断してきたんです。しかし、それは絶対ですかということでしょう。自分の知識経験で理にかなうものだけを受け入れられないものは排除してきたという生き方をしてきた。それは全ての人生においてそうであるかもわからない。聖書という書物も
自分の知識、経験、理性で読んでいったらありえない。でも自分のそれは目線でしかものを考えてない。その目線は正しいですか？あのクローン羊というのが出たことがありましたね、イギリスで。あの時にね、単性生殖でね、羊が生まれるなどということは想像しましたか？それ以前、科学とか理性とかいうのは時代とともに変わるんですよ。それをさも完全であり正しい絶対であるかのような判断を持って読んでいくとしたら、自分は変わらないどころか聖書自身がおかしいということしかないわけです。ヨハネは初めからこの言葉、イエス・キリストなる神、初めからおられた神なのだと語り、そして私たちにチャレンジを与えます。いずれにいたしましても、そう簡単にはイエスは神だとは皆さんお認めにならないというか、理解しがたいと思うかもわかりませんが、少なくとも聖書という書物はそれを言ってはばからない。あなたの視点がどこにあるかということなんだと思います。聖書の中心からすれば当たり前なんです。もしもイエス・キリストが永遠に神から、父なる神と共におられた神であるとするならば、アブラハムが生まれる前から私は存在するというのは当たり前の話です。私は中西正夫であり、牧師であるというのは当たり前の話です。これを言ってはばかることはないわけでしょう。それと同じくらいに、イエス・キリストの存在について言うのは当然のことであるわけです。ヨハネはイエス・キリストは初めから存在した神だと言います。これが第一のメッセージですね。第二は何かというと、イエス・キリストは全てのものを作られた神だということです。ヨハネの福音書の一章のところに戻ってまいりますと、三節、全てのものはこの方によって作られた。作られたもので、この方によらずにできたものは一つもない。すべてのものはこの方によって作られたっていうんですね。私自身も思っておりましたけれども、創世記を読むようになりますと、ああ、天地万物と父なる神が作られたのだ。イエス・キリストは関係ない。こんなふうに思っていたんです。ところがここを読むと、すべてのものはこの方によって作られたと。まあ、はっきり言うならば、父なる神と共に共存して、共同の働きで天地創造なさったと聖書は語っているというのが分かります。そう考えていくとね、この意味が分かってくるんですね。ちょっと、ここに戻ってきますけどね、創世記のね、1章26節を挙げていただけますか。創世記1章26節。神は仰せられた。さあ、人を作ろう。我々の形として我々に似せて。これを私読んだときにね、キリスト教というのは唯一、絶対、ただ一人、こういう意識があったんですね。クリスチャンになって間もないとき。だから、ここで我々って書いてあるけれども、何の意味かさっぱりわからなかった。しかし、ヨハネの福音書などを通して総合して言えることは、もう意味がわかるでしょう。神様は人間を創造なさるときに、父なる神も子なる神も全勢力を傾けて人間を作ったんです。神はあなたという人間をこよなく愛していらっしゃいます。そして人間創造の時に、父なる神も子なる神も共同して我々に似せて作る。それほどの並々ならぬ思いというものを人間の創造の中に込めていらっしゃるんです。そしてまた我々という意味には、父なる神だけではなくてイエス・キリストご自身をも含めた言葉であるということを改めて創世記の中に見出すことができるわけですよ。
そう考えてくると聖書に矛盾はないとやはり思わされます。ある人は聖書にも間違いがあるなと、唯一絶対なのに我々なんてこれは偶像の当時の宗教の影響があったんだろうなどということを言う人はいますが、それは聖書全体の知識を見失ったことだということが言えると思いますね。しかしもう一つ慰めを受けることはね、この方によらずにできたものは一つもないってあるでしょう。これは慰めだと私は思うんです。この方によらずにできたものは一つもないというものは、人間が持っているもの、経験するものの中に良いものもあれば良くないと思われるものもあるでしょう。試練とか病気とか、こういうものは受け入れがたい。しかしこの方によらずにできたものは一つもないというならば、神は全勢力を挙げて人間にとって良くないと思われるものも含まれている、神の御手の中にあるということでしょう。時々試練とか病気とかいうものは余計なもの、あってほしくないもの、そういう見方しかできないという人がいます。しかしこの方によらずにできたものは一つもないという、我々は愛してやまない愛してくださる神様、万事を益に変えられる神と聖書は語ります。そういう神の御手の中でことが起こっているのだ、神を知らんぷりしているとか、君だけはそんな経験を知ったのかというようにして見ず知らずみたいな形で言うのではなくて、全部を含めて神の御手の中にあるということを言われるということは大きな慰めだと思うんですが、私は今と持っておりますトラクト、三浦彩子さんという人が苦難の意味するものというトラクトを書いていらっしゃい、もう亡くなられておられるわけですが、癌を、直腸癌を経験された時のお話なんですね。ちょっと読んでみたいと思います。私は今年の5月、直腸癌で手術を受けた。私は誕生の時、首にへその緒を巻いて、仮死状態で生まれた。その時に酸欠を起こしたのか、私は生来、腺病質な弱い子供として育った。20歳を過ぎて肺結核にかかり、途中カリエスを併発して、13年間病床に伏した。その後結婚はしたが、心臓が弱く、血小板減少症という病気もした。一昨年、重症の帯状疱疹にかかり、失明を危ぶまれたが、その時、体のどこかに癌が潜んでいるかもしれんと医師に言われる。そしてその予言を当たり、今年の直腸の手術となったわけである。考えてみると、私の人生は、多い病気の連続といえる。こうした私の周りで、この弟子たちのイエスの質問に似た、心ない言葉を発する人に行くのかった。これはですね、イエス様が生まれつき盲人をご覧になった時に、弟子たちが質問したんですね。先生、この人が生まれつき盲人なのは誰が罪を犯したからですか、この人ですか、両親ですかと。その時にイエス様は、この人が罪を犯したのでもなく、両親が犯したのでもないと。そうではなくて、神の技がこの人に現れるためであると言われた。革命的な言葉ですね。で、それを言われた。で、ここで三浦さんはそれを語っていらっしゃる。この弟子たちのイエスへの質問に似た心ない言葉を発する人にいくどかった。何かに語られているんではないですか。信仰があるのになぜ病気をするんですか。何も悪いことをしないのに病気になるんですか。などなど、また善意の人も、あなたは熱い信仰を持っているのに、神様はなぜあなたを病気にするのでしょう。私は神が信じられません。と言った。そういう言葉。共に因果応報の思想に根ざしているのである。つまり、苦難がその人々にとっては罰なのである。罰だと思うからこそ苦しみは二重の苦しみとなる。こう思っている人々の中で、誰がイエス・キリストのような言葉を言えるであろうか。イエスは罰ではないと明確に答えられた。本人の罪の家でもなく、両親の罪の家でもない。だから罰ではない。ただ、神の御業がその人に現れるためだと言われた。私は最初この聖句を13年の療養の中で読んだ。そしてどれほど大きな慰めを得、力を与えられたか計り知れない。私と同様に慰められ力づけられた人が、
千何百年の間に世界中にどれほどいることか。生まれつき目や耳や口や手や足の不自由な人は無論のこと、病気の人、人間関係に悩む人、経済問題で苦しむ人などなど、さまざまな苦難に遭っている人々にとって、このイエスの言葉はどれほど多くの人々を立ち上がらせたことであろう。なぜなら、ここには苦難の意味を、神の御業が彼に現れる、と説かれているからである。これは単に、ここに登場している人の盲人にのみ言われた言葉ではないと私は思う。この言葉の後にイエスはこの盲人の目を治しておられる。治したことは無論神の栄光を表したことになるではあろうが、では癒されなかった苦難はどうなのかという疑問を持つ人がいるかもしれない。私は癒されようと癒されまいと、解決できようとできまいと、苦難にあえぐ者のそばには、神が正しく、まさしくそこに立っておられると思う。人間は今まで何千億生まれたかわからないが、どれほど信仰の厚い人でも、聖人と呼ばれる人でも、大科学者でも、偉大な医学者でも、みんな死んでいった。人間はみんな死んでいく。もし病気が治らなければ神の栄光を表すことができないとすれば、この地上には一人として神の栄光を表しうる者はいないということになる。私は癌にあったとき、ティーリヒというのは神学者、現代神学者なんですが、ティーリヒの神は癌を作られたという言葉を読んだ。そのとき私は文字通り、閃光のごとく私の心を突き刺した。神を信ずる者にとっては、神は愛なのである。その愛なる神が癌を作られたとしたら、その癌は人間にとって必ずしも悪いものとは言えないのではないか。私たちは苦難を取り違えて受け取っているのではないか。私はティーリヒの言葉に思った。神のくださるものに悪いものはない。私はベッドの上で幾度もそうつぶやいた。するとこの癌という神からの贈り物が実に意味のある素晴らしいプレゼントに思われてきた。苦難だと思って受け取っていたその大きな重荷は目を大きく開けてみると神からの素晴らしい贈り物に変わっていたのである。いつしか私は妙な言い方だが、私はたびたび病気をするのは、もしかしたら神にエコひいきをされているのではないかと思うようになった。ニューヨークさんは、エコひいきとさえ言われたんですね。この方によらずにできたものは一つもない。ヨハネはイエス・キリストのことをそう紹介しました。そしてヨハネの福音書はこれから語る多くの病める人たち、心を折れてしまった人たち、障害のある人たち、罪のドロドロの泥まみれで滅んでいくような人たち、見下げられている人たち、そういう人たちにその恵みを豊かに知ることができる機会を与えられたということを思うときに、この方によらずにできたものは一つもないというのは本当だと思うんですよ。皆さんもある意味では病気を患ったことがあるでしょうし、あるいは今もそうであるのかもわからない、あるいは大きな問題や課題に打ちひしがれているかもわからない。それを単なる試練とか単なる余計なものとかいうような見方でしかないとしたら、本来聖書の本質を見失っていると私は思う。神は私たちを愛してくださる。この方によらずにできたものは一つもないということを通して、ニューライフさんは大きな恵みを深く体験していったんですね。イエス・キリストは全てのものを作られた神であるということ。これが第二のメッセージです。第三は何かというと、イエス・キリストは闇を照らす神であるということです。4節5節、1章の4節5節を読みますと、この方に命があった。この命は人の光であった。光は闇の中に輝いている。闇はこれに打ち勝たなかったとあります。先ほど、初めに言葉があったということを、イエス・キリストを紹介する言葉として語られていました。なぜ言葉っていう表現を使うんでしょうか。言葉というのは、自分の意思とか自分の計画とか願いというのを人々に伝える手段ですよね。私はお腹が空いたとか、これが食べたいとか、つまり相手に伝える手段、これが言葉です。ということは、神は我々人間に伝えたいメッセージを持っておられるんです。日本の神々はメッセージなど持っておりません。人間の願いを聞いてくれよというだけの対象でしかない。しかし、それ以前に神は、まことの神は我々人間に伝えたいメッセージを持っているんです。それが何かというと、闇を照らすお方が神だということなんです。 命の光であった。この方に命があった。この命は人の光であった。光は闇の中に輝いている。闇はこれに打ち勝たなかった。このイエス・キリストという神は、我々人間が人生で経験する闇、その闇を照らし、命を与える救う神なのだ。そう聖書は語るんですね。今日、地球上にどれほどの闇があることでしょうか。地球環境上の闇もあります。あるいはまた、人生の中の闇もあります。明日がどうなるかわからない、そういう闇もあります。人間関係がこじれてしまうという闇もあります。あるいは、肉体的にお患いをいたしまして、死ということがちらちらとやってくるような、そういう死の闇もあります。そういうさまざまな闇を経験する、その闇を照らす誠の神、それがイエス・キリストだというんです。ヨハネはこうして紹介を始めました。あなたもヨハネに倣ってイエス・キリストのメッセージを聞いていきませんか。イエス・キリストこそそういうお方なのだ。あなたと深い関わりのある方なのだ。それをぜひ知っていただきたいと思います。今週の御言葉にヨハネの8章12節を書きました。私は世の光です。私に従ってくる者は決して闇の中を歩むことがない。イエス・キリストの言葉です。お祈りして終わりたいと思います。恵み深い天の地の神様、ヨハネの福音書の最初のところからイエス・キリストがどういう方であるのかということを共にあなたのメッセージとして受け取りました。主なる神様、ヨハネの語る福音の中にイエス・キリストを抜きにしては考えられない、語り尽くすことはできない、それほどの人物、それほどのお方、いやイエス・キリストはまさに我々にとっても深い関わりのあるお方。主なる神様、今日集っておられる方々の中にはさまざまな問題や課題、あるいは窮道の思い、そういうものの中で悶々としていらっしゃる方もおられるでありましょう。イエス・キリストは神に近い存在だけではないのかと思ったり、あるいはまた奇跡というものは違う意味があるのではないかと違う解釈を施したり、いずれに出しましても自分の視点でしかものを考えない、私自身もそうでありましたが、そういう傾向があることを思います。しかし主よ、私どもはあなた以上に賢いものではありません。どうぞ謙虚にあなたの御言葉をそのまま心に留めていくことができますように。またさまざまな闇の中に歩みがちな私ども、その闇を照らし命を与えるイエス・キリスト、この方を共にヨハネの福音書を通して深く知らされていくことができ、確信を持って歩むことができますように。尊い救い主イエス様の御名を通してお祈りをします。